始まりました。ここからね、はい、ホラー映画の紹介に入っていくわけですけども、
やってまいりましたね。
はい。ね、今回ね、もうこれ待望の、待望のね、
来ました。
このホラー映画、もうホラーと言っていいのか、
いいのか
わからないですが、実はですね、こちらのホラー映画、今回ね紹介するホラー映画はですね、タコラジ、うん、や、ボートゲームラジオの鍋さん。というね、パーソナリティの方がいらっしゃるんですが、ホラボドもね、聞いてくださってて、応援してくださっている鍋さんがいらっしゃるんですけれども、そちらの鍋さんからの熱望で、ぜひ、こちらのタイトルを紹介してほしいと。ね、私たちは、自分の好きなリスナーの、オーダーをちゃんとね、叶えると。
そうです、
そうです。
スマスマ形式でやってますんでね、最終的に鍋さんにキスをもらえるかもしれない。
知れないですね。
その時はもうもみさんを派遣しますんで。
ああ、そうですか。そうですか。はい。
っていうね。写真に収めてきていただいて。
はい。その鍋さんが熱望する、今回紹介タイトルはこちら。
ドン!
ブキリンゲ、ブキリンゲ。
うるせえ。
はい。
はい、こちらブキリンゲ。
来ましたよ。
来ましたね。
つまみさん、かおりさん、もう一回言わせてもらっていいですか。
はい。
ブキリンゲ。
わかる人にはわかる。
そうですね。
わかるでしょうね。
はい。
っていうのもね、こちらね、
はい、
実はですね、武器人間というこのホラー映画はですね、
はい、
まあ最近の映画なんですが、
まだ新しいですね。
はい、実は予告 CM のね、ナレーションが、
なんとなんと、
大山信代、大山信代さんなんですよ。
なんとなんとですよ。
ね、
そうですね。
まさかのね、旧ドラえもんの声優さんである大山信代さんがですね、やってるの。こちらもね、ぜひ見て、まず見ていただきたいところです。
まず見てほしいですね。はい。
ね、もう力強くね。
ええ。
めちゃくちゃ笑いますよね。
笑います。
はい。
人間と武器がくっついちゃった。
明るいな。
武器人間言
ってくれてますね、ドラえもんがね。
みんな見てね。
すごい怖い。
でも R15 なんですよ。
そうそうそう。15歳以上しか見れない。
見れない、みんな見れない。
見れないよ、みんなって。絶対大山さん知らないでこれ撮らされてるよ。
間違いないです。
あの予告編はある意味ホラーですよね。
いやいや、もうあれは伝説ね。まあまあまあ、そんなことはさておきね。はい。実はこちらの映画ですね、2013年制作のオランダ、そしてアメリカ、チェコ、このね、三国共同の合作のアクションホラー映画ですね。はい、そうなんですよ。実はね、まあアメリカだけではなくてね、オランダとチェコも、関わっているんですが、まあだからでしょうね、こんだけね、悪が強いというか。
はい、悪だらけですけどね。
悪だらけですね。監督は、これがまあ初映画作品ですかね。となる、リチャード・ラ・フォースト。
はい。
リチャード・ラ・フォーストさんですね。で、手法がですね、まあちょっと苦手な人はいるかもしれないんですけど、ファウンドフッテージという、はい、まあ POV のモキュメンタリー手法ですね。
はい。
うん。になっています。
はい。
まあ POV というと、まあポイントオブビュー、はい、まあ一人称視点ですね。
はい。はい、
で、ファウンドフッテージっていうのは、まあまあモキュメンタリーの一種なんですけど、
はい、
要は、過去にあった出来事を撮ったビデオカメラが見つかったと。いう設定を、撮ったりするのが、まあ、ファウンドフッテージっていうね、手法なんですけど、まあ、結構多いですよね。
はい。
ブレアウィッチプロジェクトを皮切りとして、こちらの手法は多く撮られてるんですが、まあ、ちょっと苦手な方は苦手かもしれない。うん、でね、話を続けると、
はい、
特殊効果をですね、実はロード・オブ・ザ・リングだったり、最近のね、ホビットのシリーズに参加したロジェ・サムエルズ。
はい、
ロジェ・サムエルズが担当してるんですね。はいはい、なので、実はまあ、名のある方はね、
はい、
はい、特殊効果をされてるので、やはり映画自体はクオリティ高いんですね。
そうですね、
うん。で、気になるあらすじは、じゃあ、かおりさん、どうぞ。
はい。1945年、第二次世界大戦末期の東部戦線。スターリンからの命令を受け、記録映画を作ることになったディミトリが、ソ連軍の偵察部隊6名と共に、ナチスドイツの占領地域へと向かいます。途中同じソ連軍の同志たちの救援に向かうために一行は、古びた教会に向かいます。そこで、謎の大量虐殺が行われた現場に遭遇します。教会を調べることになった一行ですが、中はまるで工場のようであり、
うん、
一 人気がありません、
はい、
さらに地下に降りると迷路のような地下通路が、
うん、
そこで突如襲い来る謎の兵器、
は
い、なんとそこは、
はい、
禁断の実験に取り憑かれたかの有名なフランケンシュタインの末裔であるナチスのマッドサイエンティスト、
うん、
はい、
ビクター・フランケンシュタイン博士、
うん、
がナチスの最終兵器として人間の死体と機械を合体させ、
はい、うん、
不死身の武器人間を製造している秘密工場だった。来ましたね。逃げ惑うソ連軍一行に襲いかかる数々の武器人間たち、
はい、
うん、
果たして彼らの運命やいかに、
ね、うわー、引き込まれましたね。
千葉美さん、
はい、
ね、この収録が始まる前にね、
はい、
香里さんが言ってたんですよ、
はい、
私にあらすじは今回ぜひ言わせてくださいと、
はい、
ね、いいよって言ったら、
はい、
やったーって言って、
はい、
どんなことになるのかなと思ったら気合い入りすぎて噛み
やめて
噛んでてほとんど内容入ってこなかった。
やめてよ私は何も言えない何も言えないですけど、ね、
そうですね、
はい、
こんなに噛むと思わなかった、ね、
はい、
千葉美さんは神リストですから、
神リスト、はい、かおりさん引き込まれました今回
ちょっと、ね、
だいぶ
引き緊張が半端なかった。
噛んでたとこしか入ってこなかった
厳しいですね、う
ん、なんでナチスを噛んだのかな
と私もナチスそこ噛んだんだろうって今自分で思いました。
ナティス
かな
ラティス、
ラティス、
あ、でもそういう話なんですよ。
はいはいはい、
はい、
そうですね。まあ要は主人公たちはソ連軍、
はい、
ね、
はい、そうですね、
で、敵側がナチスと、
はい、
またこれがね、ま
あ、世界大戦末期ですよ。
日本から、はい、日本の目線からしたらなかなか突っ込みづらいところですよね、
はい、なんですが、
はい、
まあもうこの3国、チェコ、オランダ、アメリカからすればやったぜという、
はい、あのソ連が
もうナチスを置けばもう何でもやっていいみたいな。
あ、それはありますね、
はい、
舞台を過去にした際に、
はい、
ミラクルを起こそうと思ったら、はい、基本ナチスを使うっていう ね結構危険な素材ですよね。
危険な素材ですよね、はい、正直
でもやっても
歴史的考えたらね、はい、そんなあまり触れちゃいけないですよ、
う
ん、
そうですね。
あれですよ、ナチスのことって捕まるんですからね、
はい、
言ったら。
そうですね、
はい、
あまりね、
はい、
オピラにはそういったことは、
ね、
うん、
はい、
旗とかね、出しちゃいけないんですよ、それがもうどうですかこれ。
全面
そうですね、びっくりしましたよ、
はい、もう、
はい、
フランケンシュタインと来たかと。
もうね、まさにね、まあでもこのね映画自体ですね、日本でもですね、
はい
は
い、
要はムカデ人間、ね、かの有名な、
かの有名なね、
地区ホラーのムカデ人間、
はい、
まあそれオランダの映画なんですけど、
はい、
そのムカデ人間に続く、
はい、
人間シリーズというなんかね、勝手にこれ多分もう配給会社勝手につけてる気がするんですけど、
はいはい、
勝手に人間シリーズっていう謎の映画シリーズにしてるんですよ、
はいはい、
なるほど ねシリーズになっちゃってるね
なんでと思って、
はい、
ムカデ人間のシリーズで武器人間っていう、
はいは
い、いやでも個人的には正直ムカデ人間1に比べればもう全然武器人間の方が圧倒的にね良作ですよね、
はい、そうですね、
うん、
まあ、正直この、まあ、パッケージ見ていただくと、
なんかこのパッケージまたねおしゃれなんですよ
おしゃれですよね、ちょっと古い映画も連想させるような古い怪獣映画みたいな、
特撮ですね、
ウルトラ Q を思い出すね、
この特殊なパッケージ、
これセンスありますよ、
はい、そうですね、日本語武器人間っていう日本語のこのねフォントね、
うん、
こう
カクカクしてね、
カクカクしてね、
これしかもこのパッケージのねこのねいっぱい出てる武器人間、こんだけいっぱいいるのにね主人公たちが一人も映ってないんですよね。
映ってない。
モスキートが一番でかく映ってね、
はいはい。
これは目を引きますよ。
引きますね。
あと裏パッケージはできるだけ見ない方がいいですね。
そうですね。ちょっと苦手な方、まあ先ほどの説明もないんですけど、かなりね、ゴア描写というか。
う
ん、
そうですね、です裏脳みそばっくり映ってますから、
はいはい、
ちょっと裏は見ないで表だけ見ていただいてね、はい、
ちょっとジューシーな、
はい、ちょっとそういうのがねちょっと苦手な方は、はい、うわってなるんで、
はい、
う
わってなりました、
でもあれですよ、はい、この映画の見どころとかね、
はい、
おすすめの点はもう一個、はい、忘れちゃいけない、
はい、あれですね、
あれですよ、
うん、
何ですか、
声、
う
ん、
お
まあ、もちろんね映画はね吹き替えで見るという方も、まあ、字幕で見るという方もいるんですが、
うんうん、
ぜひこの映画ね、はい、なんとびっくりね、
うん、
吹き替えがね、
はい、
ほぼ 90%、
はい、
ドラえもんに関わってる人たちです。
あ何
ドラえもんのね
新旧でね、
はい、
アニメドラえもんの、
はい
はい、の声優さんたちがもうふんだんに使われて
ね、はい、ふんだんすぎて、
うん、
どうなのこれっていう
あ、そうですね、賛否両論というか前代未聞というか、うん、そうですね、 まあまあまあまあまあまあね、言ってしまうとね、あの一番悪いビクター博士がスネオで、
はい、フラケシュタイン博士ですね、
はい、あの旧スネオ、
旧スネオです。
で、他まあ味方側にジャイアンがいたり、
はい、ジャイアンがいたり、ジャイアンがいたり、
そうジャイアンがいたり、ジャイアンがいたり、
ジャイアンがいっぱい、
なんでジャイアンがいるかって言ったら新ジャイアンと旧ジャイアンがね、
はい、両方いるんですよ。
主人公が新ジャイアンで、はいはい、あの軍曹が旧ジャイアンですよね、はい、なんか旧ジャイアンに新ジャイアンが指示を仰ぐっていう、何その図、
そうなんですよね、うん、でもなんかあのあれですよ、旧な方々はなんか久しぶりに聞かれた方も多いと思うんですよね、はい、ちょっと懐かしい気持ちになります。
そうね、まあ、
あ元気だったのかなみたいな気持ちにちょっとなる。
まあだから、新のび太とか、新スネ夫とか、そこら辺はね、はい、うまく馴染んでるんですけど、はい、いかんせん ね、まあ、ね、サシャですよね。
はい。
サシャ役の、あの、声優が旧のび太、
はい。まあ、あの、先ほど言った、あの、このソ連軍の、ね、偵察部隊の中の一人であるね、サシャという。
新兵ですかね。
はい。若い兵、
ね。男性ですよね。
男性。はい、まあ言ってもおそらく20中盤ぐらい。
そうですね、
若い。見た目は若そうだけど、はい、言っても20中盤だと思うんですけど、声が旧のび太だから、なんかもう聞いててよくわかんなくなるんですよ、ね。
一瞬でも女性だと思うんですよ、ね。
女性と思う、女性と思う。だからちょっとそこは馴染めなかったですね。
そうですね。
はい。
まあでもまあそういう意味でもちょっとね、
男だったのか、
見どころというか、ね、見どころというか、聞きどころですね。
はい。
まあまあまあ、これをね、おそらくね、まあ配給会社も、まあ何ですか、まあちょっと、興行収入見込めないから、はい、うん、これでなんとか客引きしようみたいな空気が。
でもまだのかもしれないですね。
でもちょっとね、やしくじった感は若干ありますね。
そう。まあ、懐かしいなって言ってほしい。
うん、ね、まあそうですね。はい。
まあじゃあ、せっかくなんでね。
はい。で、何ですか？
細かい部分に触れて。
あ、そうですね。はい。
いこうかなと。
あ、で、まあ細かい部分に触れていく前に、はい、まあちょっと、まあまだこれだとね、まあ情報が少ないので、あ、そうですね。はい、まあもうちょっと見どころというか、
はい、
まあ味をね、堪能していただきたい部分としては、はい、やはり、この武器人間、
はい、
ね、パッケージを見ても、はい、あと、要は、テーマ性ですかね、はい、を考えたとしても、
そうですね、大事な部分のね。
もうなんというか、普通のモンスターパニックとか、はい、まあ言ったらプレデターとかね、エイリアンのように、軍隊が、
はい、
その人間と武器が合体した謎の、その機械兵器と、
はい、
なんかマシンが撃ち合ったりとか、はい、アクションで倒していったりとかってね、はい、そういう風に思って、ちゃいそうなんですけど、もう全くそんな映画がない。もうみじんもプレデターらしさはないですよね。
そうです
ね。本当、はい、真面目に見ちゃいけないんですよ、この映画。はい、あ、これ褒めてますからね、言っときますけど、はい、本当に真面目に見てはいけない映画で、
はい
はい、そもそもまあさっきも言ったようにナチスとソ連軍という、はい、まあ、時点で危険なモチーフ、
はいはい、
で、まあ、登場するその、まあ、武器人間たちですよ。
はい、そうですね。
もうめちゃくちゃおしゃれというか、めちゃくちゃかっこいいんですよ。これがね、かっこいいっていうのは、その、今の、その、例えばロボコップ、
はいはい、
ね、リメイク版ロボコップのような、うん、ああいったかっこよさではない、スタイリッシュなかっこよさではなくて、もうこってこての、
はい、こってこてですよね。
こってこて、
はい、そうですね。
もう時代的にはもうね、バイクロッサーとかね、なんかもうギャバンとか、ああいう、はい、ああいう時代の敵怪人のような。
はいはい、怪人にしたいんですよね。
そうですね。
見た目が。
なんだろうね、パニックとか、かっこよくない、なんだろう、スタイリッシュではないんだけど、うん、
味がある。
味がある。
うん。そのね、見た目をまたその特殊効果うまいね、
はい、
ね、プロの方々が、はい、うまいことお金かけて、
はい、
作ったもんだから、
はい、
もうすごいクオリティの怪人たちが、所狭しと何十体と出てくるわけですよ。はい、
出てきますね。
これは見応えありますよ、はい。特にこれはもうね、30代中盤以降のね、
はい、
お父さん方にはですね、はい、もうたまらないホラー映画。
確かに。
そうですね。
やっぱり年代、設定の年代がね、1945年の時代なので、
はい、
なんかこう古いんですよね。
う
ん、武器、くっつけられてる武器が古いんですよ。
そう全部古い、
はい。そこもなんかこうロマンというかね、
うん、
かこうブリキのおもちゃとかをね、想像させるような。
ね。 まあ、びっくりですよね、
はい、いい感じでいい意味でモサイですよね。
なんか、そうそうそうそう、
なんか想像する範囲で考えれば普通、はい、まあ、例えば肩に例えばマシンガン、
はい、
ね、
はい、
で、まあ、背中にロケットランチャーがくっついて、
はい、
あのわざわざ構えなくても自動的に発射するよみたいなのを想像するじゃないですか、
はいは
い、もう全然違うんですよね。口がドリルになってたり、口だけドリルになってればいいのに、はい、右手左手両足全部ドリルになってて、はい、うまく歩けないみたいな
そうですね。
ね、
でも頭にヘルメットかぶってるんですよ。
そうそうそう、頭にヘルメットかぶって
る。ここがまたいいところだった私は思います、ね。
素晴らしいデザイン。
それでもう完全ドリル人間とかっていうんじゃなくて、何ですかそのヘルメットみたいな。
ちょっとくっつけちゃいましたね。
そう、本当に人間らしさみたいなちゃんと残そうとしてるんですよね。
そうですね。
あ、そう。
あとなんかその、その時代にあったものとかをうまくくっつける。
ああ、もう時代としてね。ね、なんで。
扇風機みたいな
とか。ああ、そうそう、うん、それあれでしょ、あの、プロペラハンマーね、はい。
プロペラヘッドですね。
プロペラヘッドはもう、はい、あの、頭がね、
あ、
頭が戦闘機になってるんですよ。
はい。はい、
戦闘機の先端を、
あの、頭に。プロペラの部分のみですね。
あれね、はい、被ってるんじゃないですからね。
はい。
上半身を切り取った後に、はい、そこに戦闘機の先端部分をくっつけてるっていう、はい、恐ろしいデザインなんで、
はい、
もう、すごい。しかもあれ、びっくりしますけど、あの、設定資料集見たら、頭プロペラになってるのに、でっかいハンマー持ってますからね。
はい、どうなってるんですかね。
なんで
どういうことだろう、
ハンマーいらんやんって。はい、えぇって。なんちゅうデザインしてる。で、プロペラ、プルルルルってずっと回る
んですよね。ずっと回ってるんですよね。でもあのポイントとしてやっぱり時代的に古いので、
はいはい、
まあ、今みたいにね最新の機械とかじゃないので、あのちゃんと燃料を使って動いてるんですよ。ちゃんと燃料入れるところがちゃんとあるんです
。未知のエネルギー、
そうエネルギーとかじゃなくて、
ここリスナーの方にちゃんと伝えておかなくてはいけないのは、その例えば未知のエネルギーをナチスが手に、はい、入れてしまって、
はいはい、
それをもとに改造武器人間を作り出したとかそういうわけじゃないんですよね、はい、そういった、まあ、いわゆるキャプテンアメリカの敵のね、あのレッドスカルみたいなことではなくて、
はいはい、
もう完全に本当に行かれてしまったマッドサイエンティストの人がたまたま死体と自分の好きな武器くっつけたら動いちゃったよみたいな、
はいはい、いやプロペラ武器じゃないですしね。
そうですてか現実にありえない、
はい、ありえない、
そのありえなさをうまいことありえる見た目にしてるのが素晴らしい、
は
い、
ちょっと作ったみたいな
、うん、
でもちゃんと動力源はやっぱり電気なんですね。
電気です、
はい、
うん、でまあ、映画としても楽しみ方としては、
はい、
そのソ連軍が敵を倒していくっていう見た、そのね、は
い、
話ではない、
も
う、
じゃないです
、そもそもソ連を選んでる時点でおそらくそうじゃないと思ったんですよ、
はいはい、
これでアメリカ軍がナチスに忍び込んで戦うならおそらくバッタバッタと倒してね、
はい、
あの爽快痛快で終わるんでしょ、
はい、
でアメリカ最強みたいな感じなんでしょうけど、ではなくて、
はい、
もうソ連の人たちもうわー言うて、
はい、
逃げろーって言いながらもう右へ左へ逃げ回る、
はい、
まさにお化け屋敷、
はい、お化け屋敷そのところでも戦うって一言も言わなかったん
です。そうですね、戦ってない
ですよ、ね、一切戦ってないですよね。
お化け屋敷映画
なんです。お化け屋敷、
あ、お化け屋敷はしっくりきますね、
はい、出てくるところを一番注目して見てほしいところですよね、
はい、まあそういったね、まあ、そういったテイストで、はい、くくられてる映画なので、
はいはい、
まあちょっとグロシーンも多いんですけど、
う
ん、
まあ、そうですね、
そうですね、
グロもいけてかつやはりもう30代中盤以降の方は、
はい、
もうゼガヒでも見ていただきたい、
はいは
い、
うん、あのワクワクするんですよね、不思議と。
ワクワクします、
ね、あ、出てきたみたいな感覚がすごいんですよ。
あの必ず匂わせがありますもん
ね。うん、
ありますね。
あ、そうですね。
チラッと匂わせて、
うん、
うわって驚かせるっていう。
あ、そう、だからそういう意味ではお化け屋敷が好きな人であれば、
はい、
楽しめるかもしれないですね、さら、
はい、
にね、
はい、
うん。っていうところが、
はい、
まあまあまあ、触りの部分として。
はいはい、で、
まあ
いよいよ、
ちょっとここからね、
はい、
まあ、すべて、
うん、はい、うん、ね、ネタバレという
こっちも含めてね、
はい、
話していきますので、
はい、
まだ見てないよとか、
はい、
これは先にね見ておきたい、
うん、
もしくはもう、はい、知りたくもないという方は、はい、まあ、お手数ですけど、バーを先に進めていただいて、
はい、
エンディングまで行ってもらうか、もしくは聞いてから、はい、あ、いや、
見てから
ですね、見てから聞いてください、
はい、
はい、というわけでここからね、
はい、
はい、あらすじではなく、
はい、
もうどんどんどんどん話の奥深くまで潜っていこうと思うんですが、
はい、
うん、じゃあどこから話しましょうね。まあ、まずじゃあ、
そうですね、まず、あ、細かいところからですね、あらすじはね、まあ、ざっとした説明だったので、
じゃあ言っていいですか、
はい、
冒頭20分は面白くないです冒頭20分は退屈、
正直あらすじで言ったその、
はい、
兵士たちのね様子みたいのが出るんですよ。
ああ、そうそう。
そこの、まあ、教会なんですけど、そこにたどり着くまでみたいのをやるので、
は
い、
でそれを要は映画、
はい、
戦争映画として、はい、国に持って帰るんだということで、
はいはい、まあ、この主人公ディミトリーですね、
はい、
がスターリンの、ね、命令を受けて行こうよっていうところなんですけど、はい、もう本当ね、冒頭のその20分ぐらいはずっとその軍が森の中とか林の中を歩いてる、はい、
とかね、
はい、
そのドイツ、まあ、ナチスのね、その民家を襲ったりとか、結構主人公たちも悪い人間たちみたいな表現がね、20分間ぐらいあるんです
よね、戦争のまあ末期なのでっていう、
ね、まあ、仕方ないんですけど、うん、でまあ気性も荒いですし、皆さん、
はい、
まあ、喧嘩したりしながら、まあ、先に進むんですけど、その20分はね、まあ、ちょっと退屈、ただこの退屋があるからこそこの後のね、
まあ、そうですね、
お化け屋敷
が、ただただ途中で何か電気が走る、はい、死体とかを見つけるので、
あ、うん、それですよね、
みたいな部分もただあるんですけども、
あそこはちょっとビクトリー
もなるね、はい、ちょっとこうね、
来たかと、
はい、ちょっとずつね見えるんですけど、
はい、
ただ全然わからない部分なので、
はい、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、進んでって20分ほど経ったところから、
はい、
まあ、1体目の、
はい、
さっき言った武器人間を発見して、
はいはい、
なんだこいつはと、
はいはい、あの例のですね、教会の中にみんなが入るって言った後、
そもそもその教会に入ることになったのも、
はい、
あの味方の別の部隊、
あ、そうですね、はい、
が、そこに囚われていると、
はい、
っていう情報をキャッチして、
はいはい、
でそこに入るんですね、
ですね、はい、だったんですけれども、その中に入って、
はい、
中がね、教会ではないんですよ、
あ、
まさ、工場みたいになっていて、
はい、
電気つけようよって話になるんですね。
ああ、暗いし。
ちょっと、電気つけてこいよって言うんですね、急伸びたく
ん、うん。
はい。
電気つけようよ。はい。で、まあ、電気をつけるんですよ。
はい、まあ、つけちゃったばっかりに。
そうそう、この当時なんで、発電機がまあ手回しし
てるように、
ウィンウィンウィンってやって、で、電気をつけたら、
はい、
なんかいるんですよ。
あ、
うん。
なんかこう
白い
床に転がってるのがビクビクしてるんです
よ。全裸のね。
全裸のね。
全裸のね。
全、
はい、
全身タイツの。
はい。うん、なんかでも
全全、はい、それ言っちゃダメだよね。全身タイツね。うん、
あ、ダメですか。
ただでも次はいいだらけなので、ね。
そうそうそうそう。
はい、
で右手がドリルになっててね。
はい、
うん、
なんかこのなんだこいつみたいな感じでね。
はい、
こう近づくとなんかビクビクしてるんですよ。
はい、そうそうそう。はい、で目が見えないのかわからないですけど、はい、なんかフラフラフラフラ、
はい、
してるから。
立ち上がってきて。
でも右手はドリルになってるから、はい、そんなね、すぐ射殺するべきなのに、
はい、
アホなことにね、その軍曹がね。
一、は、番、いね、トップのおじいちゃんというか、あの、旧ジャイアンですね。
あね、
はい、
ジャイアンが。
なんだって言って、楽にしてやるみたいなことを言うんですね。
言いながら、そっと近づいたら、
は
い、
そっとね、
案の定。案の定ドリルで。
左脇腹ですかね。
どうしよう。
どうしよう。あー
軍曹
軍曹
いや、そらそうだろ
うわ
そらそうだろうって。
そしたらびっくりですよね。
はい。
あれ、いつの間にか軍曹のね、
はい、
体をね。
ない、切れてて腸が飛び出してるんですけど、
はい。ものすごい距離で飛び出してるんですけど。
あれね、誰かが引っ張ったとしか思えないんですよね。
業者的に、ないだろうって思うくらい、
腸が
出てる。
ビローンって。
そうですね。
いや、ドリルで刺されただけだから、多分、出ててもちょっとなのに。
通常はね、穴が開くとか、切れて、ちょっと出るぐらいなのに、ものすごい距離長い距離
で。あれは、デミトリが引っ張ったんですよ。撮影するために。
撮影のために。
撮影班のデミトリなんで。
2メートルは行ってましたよね。
まあ、それで初めての、その、
まあ、死者ですね。
はい、武器人間。
武器人間登場かつ死亡。
これは、ケロイダーという名前がついてますけどね。
ね、
はい、
それぞれ、武器人間それぞれ、ね、ちゃんと名前がついてるの、
はい、
かっこいいんですよね。
はい、うん、でやられてしまって、軍曹、まあ、もう一命死亡ですよね。
はい、早速、
はい。
そうです、ね。
早速。
いや、あそこで、結構ね、お客さんを振るい落としてますよね。
うん、え、あの、見た目がグロいから。
まあ、ちょっとあそこ一番最初にグロシーンというかね。
そうですね。ここから先進むやったらこれに耐えるしかないっていう。うん、
まあ確かにね、うん。まあでもそこからの展開がもう面白くて仕方ないですよね。
そ、
ね、
の途中でね、おじいさんはね。
はい。
あ、ありましたね。
うん、ご飯を、動物が見つかるんですけども、
う
ん、
はいはいはい、
動物にご飯をあげてるおじいさんを見つけて、
はい、
ちょっと拷問して。
なんだと、ここはどうなっているんだって。
で、仲間はどこだって言って、まあ、
激横ですよね。
はい、
激横ですよ。軍曹をやられたから、激横プンプンで。
で、指を落としちゃったりとかね。
そうそう、はい、おじいさんのね。
拷問してね、
はい、
どこにいるんだ、案内しろっていうことで案内させるんですよ。その中おじいさんはね、ちょっとなんか地下のね、
怪しい
みたいなところね。
こっちじゃ、こっちじゃって。
こっちじゃ、あっちあっちとかって。カメラを向けて振り返るとおじいさんいないんですよ。どこ行ったんだっていう。どこにも隠れるのもないのに。
おじいさんの素早さといった
ら。あれみ たいなことを言って、そこからですよね。
はい。
素晴らしい100ですね。
その通路で。はい、いよいよ。
突然壁から飛び出す武器人間。
突然。
武器人間。
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 コンバレルで急に。
なんだこいつって。
うわーって。
で、手が釜になって。
釜になってるんですよね。
で、うえーって襲いかかるんですけど、まあこれね、もうちょっと後で言おうかと思ったんですけど、
はいはい、
まあ武器人間に関してなんですけど、はいはい、まあ見た目はめちゃくちゃかっこいい。
あ、そうですね。
ね、はい、あの、大人の喜ぶデザインなんですけど、はい、とにかく弱いんですよ。もう武器人間すべてね、はい、あの何十体もいる武器人間がすべてめちゃくちゃ弱くて、
はい、あと基本的に全員歩きです。
あ、そうそう。なぜ足を武器にしないんだっていう、はい、足を武器にしたモスキートっていうハエ型のやつもいるけど、はい、
なぜこう車輪とかをつけないんだろうっていうぐらい遅いです
ね。ガンタンク風がいない、はい、
うん、背中にプロペラとかね、
ない。あ、確かにね、あの、はい、頭にプロペラつけるのに、はい、背中につけた方が多分早い
です。早い、
うん。そういった発想がないんですよ。
なるほど。
この武器人間を作り出す、
はい。基本的には徒歩。
徒歩ですね。
はい。
ゆっくりと近づ
いて。しかも上半身にいろいろつけすぎて、あの、ふらふらしてる。
ふらふらしてる。
めちゃくちゃ、だから、鎌とかで、ブワーって攻撃されて、はい、そのデミトリとかカメラ越しに、うわーって、岩、に、ギャーとか言ってるのに、いざ、あの、逃げ切って体見たら無傷なんです、はい。
無傷。
あれって、あんなに鎌振り下ろされてたのに、一切。
そうですよね。登場人物が、何十人っているわけじゃないのに、最後まで、うん、残ってますからね。
そうだからね、あの攻撃はね、基本的に全部おそらくかわされてるんですね。
カメラアングルから考えたら絶対やられてるはずなのに、
うん、そうですよ、
みんな無傷なんです。
あと当たってってもなんかね、ちょっとしか血が出てない、ね。あんまり腕力とかもないよね。
多分、うん、そうですね。あの狭い通路でカマーとか振り回すからカンカンカンカン音がするんです
よ。そうそうそう。
あ、そうかそうかそうか。そう
で、この先まあどんどんどんどん進んで、はい、まあ結局はまあストーリーそんなね、てんこ盛りじゃないんで、
はいはい、まあね、
結構まあサクサクと進んでいくんですけど、
はい、
まあ何度も何度もね、その武器人間が人海戦術で、
はい、
ソ連軍を囲むんですよ、はい、狭い通路でね、はい、さっき言ったように、
はい、
何度も囲むんですけど必ず逃げ道があるんですよ、
はい、
必ず逃げ道があって、はい、うわー逃げるこっちだみんな逃げろって言って、はい、そしたら、はい、右側からまた新しい武器人間うわーって出て、はい、うわーやばい左逃げろって言ったらそのまた奥の方から武器人間出て、ほんで新しいこっちの道だって言ってバーって逃げてったら結局逃げ切れちゃうんですよ。
不思議な、ね、逃げ道はちゃんと用意されてる、不思議な
設計、ね、
で思いのほか追いかけてこない、
はいはい、お化け屋敷設計ですよやっぱ、
ねうん、そうですね、
こっちから出るけど、ま、ちゃんと道あるよみたいな、
そうそうそうそうそう、
はい、
で結局最終的に武器人間が、はい、痛い目に遭うんですよね攻撃なんでね、なんでか武器人間の攻撃は全部かわされるのに、はい、こっちの攻撃結構当たるから、
そうですね、
痛そうなんですけど、は
い、でも、ね、手榴弾とかもね、そうそうそう、使ったりとかしてね、
でも香織さん、手榴弾だっつって投げるじゃないですか、はい、あの手榴弾めちゃくちゃ破壊力少なくないですか、なんか花火ぐらい、
まあ、カメラ、まあ、POV なのでカメラ目の前で手榴弾落ちてるのを見てって爆発を見てるのに、無傷、
みんな無傷ポッってなんかちっちゃい
爆竹、人間も死んでないしね、
そうそうそうそう、
ね、
え、こんなもんなのソ連の、
一体として倒れてないんですよね、
いや私思いますけどソ連の科学は世界一だと思うんで、
あのちょっと疑いますよね、ソ連の、あれソ連ってこんな感じみたいな、
おかしいなって状態、
何回も出てきますね、そのシルダーのシーンがね、
そうですね、
だけど結局、うん、まあ武器人間も痛い目にあって、でも悲鳴も上げないんですよね、
う
ん、で文句も何も言わないんで、は
い、
ちょっとね、はい、なんかね、そのあまりのその武器人間の精一杯さにですね、
はい、
ついつい、
はい、
もう武器人間を応援しちゃうんです
武器人間が側になっちゃう、
なっちゃうなっちゃう、で、
はい、
そのまあとあるね、そのモスキートっていう、
はいはい、
あの武器人間が見事ね途中で、
はい、ありますね、
ソ連のね、
はい、
軍隊がちょっと別のことに集中している間に、
はい、
天井からスルーッつって降りてきて
見応えのあるシーンですよね、
も
うそこはぜひ見てほしいって、はい、何の音もしないんですよ。
なんかカメラの端っこで、なんかモスキートが、スーって。
スーって何の音も立てずに降りてくるんですよ。
あれ、シュール。
シュールですよね。近づくと、ものすごい、ウィーって音するのに。
そうそうそう。ウィーウィーウィーってなるのに、なんかその時、スー。
かおりさんのお気に入りのシーンですね。
お気に入りのシーンです。
うん、
でも見事ね。その前のね、あのシーンも好きですよ。はい、ちょっと、捕虜がね、見つかって、
はい。
ね、女の子と途中ね、女の子と男の子とおじさんが見つかるんですけど、
ナチス側の、はい、あの要は向こうの民間人ですよね、
そうですね、はい、
が見つかって、まあ、見つけて、
はい、
でロシアというか、まあ、ソ連側が、はい、要はもう尋問するんですよね、
そうですね、でちょっとその中にいる女性はあの自分看護師だと、
はい、
エヴァね、
エヴァですね、うん、まああのシン伸びたんですね、
シン伸びたの、そういうのね、
はい、あの、はい、ちょっとね、あの自分看護師だから仲間を助けられる、
はい、そう、私を殺すと損するわよと、
はいはい、
あの
助けましょうって、
助けれるから、
はい、
私は絶対に味方になった方がいいわよと、
はい、
だから生かしておきなさいって言うんですよね、はい、で早速その場にねもう負傷してた、はい
はい、途中で、はい、頭顔がね武器人間の一人でこう顔にこう挟めるようなな
んか、はい、拷問器具と合体した、
はい、なのがいるんですよ、
はい、
でそれが、
はい、
あのまあ、名前レイザーティースって言うんですけど、
はい、かっこいいですね
ガシャンガシャンって顔のとこになってて、それに頭を挟まれちゃった
味方、
うん、がいて、
はい、
その彼を救うために、
はい、
まあ、それ挟まれちゃった人はイヴァンって言うんですけど、
はい、
彼を救うためにそのエヴァがね、
うん、
ちょっとヘルメットが取れないから、ヘルメット
を。そのね、顔をくしゃってやったもんだから、はい、ヘルメットが、そのもう頭の皮膚のところにくっついちゃって、
ま、食い込んじゃってるんです
よ。食い込んじゃった。
穴が開いてるから。
で、その、自称看護師ですか、
はい、はい。エヴァがね。
エヴァが、私に任せてって、
って
今すぐこの人を助けるからって、はい、そのヘルメット、
はい。まずヘルメット外そうとするんです
よ。ふーんって、バカーンって外したら、
ふーんって言ったら、ま、もう、イヴァンはもう血を吐いて。
血を吐きながら、脳みそが取れるんですよ。
ずるっ
ポロンつってヘルメットの中に脳みそが入ってて
あってって言ったらエヴァがごめんなさいって言ってごめんなさいじゃねえよ
お前のせいですよ
ごめんなさいっていうセリフが出てくるって
目の前でイヴァン死んだのに
あのシーン好きですねごめんなさい
ごめんなさいって言ってる後ろでモスキートがスーって降りてるっていうそのもう
シュールシュールさね、あれはもう過去のこういう映画史上結構コーナー
どこに突っ込んでいいか分かんない
あの名シーンというかね
看護師って言ってるエヴァに突っ込むのか、脳ごと取れちゃったイヴァに突っ込むのか後ろから
突っ込んでいたモスキートに突っ込むのかもうすごいですよね
ドリフドリフ、はい、中本浩二を突っ込むのかイカリアを突っ込むのか志村後ろっていうか
オンパレードすぎてもうすごいシーンですよねでもあのシーン大好きですね、は
い、
私
いやすごいですよ
すごいです
で結局そのねあの話を戻すと、はい、そんなもうむちゃくちゃ弱い武器人間の中のモスキートが後ろからスッと来たもんだから、
はい、
見事敵のね、
はい、
そのソ連の、
はい、
その兵士の隙をついてもう、はい、後ろから口をドリルでブルーって、
はい、
ね貫くんですよ、
はい、
もうその瞬間に私はもうやったねモスキート
やっと
やったねと
武器人間が降りてきた甲斐があった、
はい、言いましたよ私は一人ではいもうびっくりするぐらいやったやっと一人殺したと、
はいはい、
ね言ってもイヴァンは負傷を負ったところだったんで、
はい、
あのエヴァが頑張ったかったら死んでなかったんで、
そうですね。
武器人間の、はい、によって殺されたわけじゃないんですよ。
はい、そうですね。
結果的にね。
はい。だからそういった意味では、はい、本当、はい、モスキートが
初の、
まあ、初はまあ軍曹がやられてますけど、
ケオイダーに続いて、
ね。うまくいったなって意味では、はい、もう初のね、はい、モスキートよかった。
軍曹も結局死んでないんですよね。
あ、そうそう
そう。
そう、
軍曹死んでないんで、まあ結局ね。
セルゲイが
楽にしてあげるために
セルゲイがとどめで銃で頭を ぶっ放すわけですけど、
はい、
ってことはやはりそうですねあのモスキートが第1号ですね
はいそうです、は
い、うまくいったねって、
はい、
うんでまあまあまあそこからまたみんな、はい、わー逃げろーってなるんですけどね
もう右から左からいっぱい出てくるなどこにいたのっていうぐらいのレベルで出てくるんですけど、
はい、
まあその途中で、
はいはい、
まああの実はこの救難信号ね、
はい、
別の何でしたっけタイガーまあ忘れましたけど、
はい、
その別のね、
はい、
まあブラボーチームみたいなもんですよ、
はい、
が、その教官にはいないと、
はい、
実はデミトリ自身、
はい、
要は味方側のカメラを持ってるデミトリが、
はい、
実は自分の装置から、
はい、
その横にいる味方の、通信班の人間にもうそのまま信号出してたと。
あ、妨害してたんですね。
はい、嘘の信号出してたんですよね。
そうそうそうでずっとその本部に連絡がつかないように、
はい、
出してたんですね。
っていうのは発覚して、
はい、
なぜだと、
はい、
なぜだというふうにセルゲイや他のね、
はい、
あのソ連軍の兵士も詰め寄るんですけど、
はいはい、
まあ要はデミトリーが言うにはこのもう要は武器人形を作る博士、
はい、出ました。
このね、
はい、
ビクター博士ですか。
はい、
の存在はもう元々知っていて、その人を要はソ連側に引き込むために来たと、
はい、
もしくは
ヘッドハント、
そうヘッドハント、もしくは、
はい、
まあ、始末して、
はい、
殺してしまって、はい、ソ連軍としては、まあ、要はナチスの戦力を削ろうと、
はい、
っていう作戦で来てたわけですよ。
なのもし連れて帰れないんだったら、うん、この映像を全てこう残してこいということで、うん、
あ
というね、爪をね受けて、
実は大事な役目をね、
はい、
追って、
はい、
デミトリは来てるんですけど、はい、そんなことは知ったこっちゃない、はい、その
デミトリはね、うん、実は誰よりも偉い、軍曹よりも偉いんですよ、
うん、そういう格好してたん
ですね、そうあったんです
が、とはいえこんなね緊迫した状況でそんなことを言われても、はい、要はセルゲイや他の兵士たちはもう死にも出てるわけですから、はいはいはい、もう許せよねってなって、はい、結局デミトリはね、自分よりも下の存在であるサシャにもね、
はい、
見放されて、はい、ポイってされちゃうんですよね。
されちゃいますね。
はい。はい、なんか穴に突き落とされて、は
い、なんかゴミ箱みたいな。
そう、死体ゴミ箱みたいなところに。
はい、そう、そのシーンの前にね、例のプロペラがね。
ああ、そうですね。
はい。
プロペラヘッド。
プロペラヘッドが出てくる、はい、魔王子してね、出てくるわけですよ。うんうん、はい、
まあでも期待してましたけど、そこプロペラヘッド殺されましたからね。
あの死に方。
大爆発。
あれ撃たれてとかじゃなくて、はい、燃料が入ってるところをパッて切られて、
ナイフでね、
はい、その燃料が自分に降ってきて自分で燃えちゃうっていう、
自分で爆発するって、
とんでもない死に方するんですよね。
かわいそすぎ。
でもあそこが一番なんかウルトラマンとかみたいな怪獣の、うん、はい、爆発シーンみたいな。
無駄に爆発するみたいな。ま
あ、見た目もね、はい、プロペラヘッド見た目いいですからね。
見た目がね、
はい、
うん、めちゃくちゃかっこいいね。
はい、まあ、なんだあの死に方って思うんだよね。
確かに。で、結局、まあ、デミトリーは、はい、まあ、そのまま、まあ、ちょっと、別になっちゃって、ね、別れちゃって、でもそのまま捕まっちゃうんですよね。
捕まっちゃいますね。
はい、ビクター博士に。しかも、そのビクター博士が、実は、はい、ね、かおりさん。
実はね。
はい。まあ、冒頭で出てきた、
はい、
おじいさん。
おじいさんだったんです。
うん、
ああ。
もう実は会ってたと。
会ってたんです。
動物に、
はい、
世話している。
うん。そのまた、ビクターさんのね、そのもう、何ですか、サイコっぷりがいいですね。
あの途中、ね、はい、博士に会う前にこうカメラでいろんなところを収めていくんですけれども、うん、あのディミトリが、
はい。
その途中でね、あの女の人とね、テディベアを、はい、くっつけてある
あ。テディベアと女の人が。
体はテディベア。
テディベア人間。
体は女の人っていうとんでもないテディベア人間を作って、は
い、いたりとかね。
はい、
うん、でまず
で、
まあ、確かにそこも気になるんですけど、普通敵兵を捕まえたら、はい、なんか拷問とかとりあえず縛り上げるじゃないですか、
はいはい。
じゃないんですよね。まず一緒にご飯食べようって言うんですよね。
そうですね。まあ、彼が記録係っていうことを知ってたので。うん、
はい、
自分を取ってくれと。
はい。
取って取ってって。
はい。
だからこっち来て一緒にご飯食べようっつって、無理やり。
元気になってほしいからって言う。
何回も連呼しながら。はい、元気になってほしい
んだよ。元気になってほしいんだよ。君は元気になって、早く元気になって、何回言うんだろうってぐらい元気になってほしいってこと
を
言うん
ですよ、ね。しかもスネ夫の声でね。
そう。
うん、
怖い
な。そのね、そのご飯っていうのがね、はい、ロシアのね、伝統料理としてね、はい、アイトプフっていう料理があるんですけど、はい、それを作ったからって言うんですけど、明らかに、はい、真っ赤なんですよね。
まあまあまあ、人の肉で作ってるでしょうね。
自家製なんだって言って、あ、それか、みたいな。
ああ。
それを一生懸命ご馳走してね、
はい。食欲がないのでって言ってるのに。
食欲がないのでって言うデミトリがすごいです
よ。そしたらね、後ろにね、ま、無理やりね。
別の武器人間が来て、
はいはい、大きな武器。
口を開けさせる
わけです。破壊地して、で、そこに垂らし込む。
はい、そこに博士がね。はい、
うん、
食べて飲み込んで元気になってっていうフレーズを言いながら、ただひたすら飲み込ませるんですよ。
そっからのその共同生活みたいな、はい、なんか
シュールですよね。
シュール。ビクター博士を取るそのデミトリね、はい、こっちだよ、ね、こっちを映してくれ、はい博士みたいなんで、
でそこで初めてその、まあ、ラボというかね、細かいところに行くんですけど、はい、まあ、そこにもいっぱいいるんですよね、
武器人間がいっぱいいるし、
は
い、
オンパレードですよ。
何がびっくりって、さっきね、はい、ヘルメット取ってイバンを殺したエヴァ、
はい、エヴァ
が知らない間に捕まって武器人間に改造されてるんですよ。
改造されてる。
でしれーっと普通にオペしてるんですよね。
マリンエヴァというね、武器人間に
誰も触れないんですよ、ね、しかも、
はい、触れない。
あれ時間的に絶対あれ武器人間に改造する時間なかったのに、
絶対ないはずなんですよ。
おえ
おかしいんですよ、
ね、早いですね。
しかもそのマミンエヴァ超 綺麗なんですよ、
うん、
一番その他の例えばプロペラヘッドとかよりも作り込まれ方が半端ないんですよ、ビジュアル的に。
確かに綺麗
ですね。ですね、
いつ作ったの、みたいな、
そう、
花を通りたいながら
ね。なんだったらイバンもね、いますしね。
います。
イバンも。
イバンのでも、適当さったらなかったです
よね。そう、イバンなんか、お腹のところに豚かなんかよくわかんない足を6つつけられてて。
なんだったんです
か、これもう武器関係ねえじゃん。
右手にハンマー、左にカマみたいな相手の人がいるんだよ。なんかね、
適当。
全然エヴァとは全然違う扱いを受けてるのにね。
いやだからビクター博士の中でもやっぱね、はい、あるんですよ、テンションみたいな、
あ、
モチベーションみたいなのがあって、はい、
モチベーション、
うん、
でもちょっと女性はなんか変わったのを作りたいんですか、
ね、あ、でしょうね、
テディベアと一緒ね、
うん、確かに確かに、それはもうそうでしょうね、うん、まあでもね、やっぱ後半はね、やっぱその、まあ、ラボも含めてもうグログロですよね、
グログロですね、まあ、その結局ね、そのディミトリが撮影している最中に、
はい、
そのディミトリをね、穴に落とした3人ですね、
うん、あ、そうそうそうそう、
結局いるんですよ、捕まっちゃってね、
うん、
で一番ちょっと悪態をついてたバシリっていうのはね、もう片腕がない状態で、うん、もう手術台みたいなところにね乗せられてて、う
ん、はい、
またバシリの声優が関智一なんでね、
そうですね、
あ、
スネオがスネオを罵倒するっていう、
うん、新スネオが旧スネオをね、
はい、罵倒しまくる、
罵倒しまくるけどね、いやーもうだから
それを考えるとちょっとシュールですけどね、
みんな捕まっちゃってるんで、
はい、みんなね、
はい、いや逆に不思議ですよ、
不思議です、ね、
どうやったらあの武器人間たちに捕まえられるのって
最初あんなにみんな無傷だったのに、急にディミトリがいなくなった瞬間にボロボロになって
ボロボロ
なって、どういうことなんだろうっていう
そうですな、
もしかしてあれじゃないですか、要はわざと攻撃を弱くしてたんじゃないですか、だから例えばビクター博士が、
うん、
殺すなと、
ああ、それは可能性ありますね、ディミトリがいるから、
う
ん、あえて、攻撃をさせなかったということは考えられるんですよね、
そうですね、まあで言うとちょっとモスキートはちょっとフライングしちゃった感じです
よ、
一人殺しちゃった
こいつはいいかなみたいなね、
うん、いや、そういうことかもしれないですね、
うん
うん、
でもさ、初めその、まあ、おじいさん、先ほど言ったおじいさんが結局博士だったので、
うん、
おじいさんずっとカメラに興味をずっと示してるんですよ、
うん、
最初から、
うん、
やっぱりその撮ってほしかったのかもしれないですからね、
うん、だから本気出した武器人間は超絶強い可能性が出てきますね、
可能性ありますね、
うん、
でもラボにいるなんかポットポットマンですね、
はい、あれね、
あれマックスポットです
よ、あれですよ、カオリンさん、どうですか、私ね、
はい、
私の好きな武器人間をね選ぶとしたら、
はい、
まあ、私はポットマンですね、
やはりそうですか、あ、でも私はちょっとマミーエヴァを選びたい、
あ、そうですか、
綺麗さに
マミーエヴァはでも普通じゃないですか、
ちょっとでも美しい、
武器、あ、もうだからそれ、
武器人間は正直モスキートです
ね。やっぱカオリンさんがやっぱ女性目線で見るとそう見ますけど、
はい
はい、やはり男性である私なんかから見たら、もうポットマンのその造形が、
はい、
もうたまらないんですよ。まあリスナーの方に分かるように言うと、
ね、
もう何ですかね、中国の釜みたいなすっげえ丸いポットの
亀ですね。
亀、
大きい亀みたいのに、
真っ黒い、はい、でかい亀、
はい、
子供一人入れそうな亀に足が生えただけなんですよ。
はい、くっついてるだけで、全くそれだけですね。
そうそうそう。はい、でもなんか喋ってますよね。ディブディブディブディブみたいな。
なんか言ってますね。音が
してます
、
ね。あいつだけなんか喋ってますよね。
はい、なんかファンキーな音がしてますよね。あいつだけ。
でなんか博士の後ちょこちょこちょこちょこついていくじゃないですか。たまんなく可愛いです。
キュートなね、
あれフィギュア出たら絶対買いますよね。
あ、ちょっと確かにフィギュアちょっと見てみたい、
ね、武器人間フィギュア欲しいですよね、
は
い、
あ、ちょっとモスキート欲しいな、
うん、あ、モスキートいいですね、
モスキートいいですね、もうザ・武器人間
で、プロペラヘッドも捨てがた
い、あ、捨てが
たい、プロペラヘッドは確かに多いですよね、
まあ、でも本当に夢があるんですよね、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ、
まあ、ただね、そんな中ですよ、
うん、
いよいよ一番最も最グロというかね、
うん、
はい、
シーンがやってくるわけですね、
はい、
よく見てろと、
そうですね、
はい、
そもそもその死体がもうラボにはもう50体以上ね、もうぶら下がってますし、まあ、人体改造シーンなんかもその、まあ、結構じっくり見せる、そうみたいな、
そうです、ね、はい、
映画そうみたいに結構じっくり見せていくじゃないですか、
はい、
ここはちょっとねさすがに私もねうおーってね、
はい、
思いましたけど、ゾクゾクっとしましたけど、
はいはい、
まあ、ゾクゾクっとする中で、
はい、
まあやっぱりその博士の愛嬌、
はい、
あとデミトリの、
はい、
聞いて聞いて博士聞いて、私の話を聞いて聞いてみたいなことをひたすら言ってるのにそれを無視して
すごいシュールですよね、
そうそう、このスイッチを入れるとだなっつってる博士の勝手っぷりで、なんとかこう、
なんでしょうね、あの二人のね、
緩和されてね、
噛み合わない感、
うん、
あの結構本当グローなので、うわーとかって言ってもいいはずなのに、まあその一生懸命交渉しようとするディミトリと、もうただただこうこれがこれだよみたいな、次はこれなんだって言ってるもん。
そうそうそう。
雑。
雑。
人の死が雑。
すごい雑。
すごい雑。確かに。
もう腕とかも脳とかその辺に転がって雑。
雑。でまたその後ろにいる武器人間たちも淡々と仕事してるじゃないですか、
は
い、
あのただひたすらに死体をいじって、あの同じね武器人間を作ってるだけなので、
なんかねやっぱ造形もお金かけてるし、その武器なんかのデザインも非常に凝ってるのに、なんかほぼほぼ紹介しないで
そうなんですよ、ね、
カメラがね流れていくことで舐めるだけ、
オードみたいな扱いを受けてるんですよね、
うん、ねえあれ全部名前ついてるのに設定で見ると、うん、なのにもうさらっと流して、
さらっ
とね、あなんか切ってる、死体切ってるわ、あ次あなんか電気入れてるわみたいな、
あれはすごいですよね、なんかいちいちそういうこと言わないみたいな
言わない、はい、またそれがいい
贅沢ですね、
哀愁がある、
そこがね、いいところ、
あそこの武器人間のシーンはみんな哀愁がある、はい、
うん、
結局ね武器人間って何かっつったら、死体とすでに死んだ死体と武器を組み合わせてるんで、無理やり生き返らされたような存在なんですよね、まあゾンビみたいなもんじゃないんですけど、だからなんかね、その性に対する執着がないのか、もう哀愁があるんですよね、うん、
そうですね、なんかこう死体を扱ってるよとかっていうところじゃなくて、うん、まあ、それはなんかこうフランケンシュタインっていう部分もあるのかもしれないですね、
あやはりね、
元のね話もやっぱちょっとねそういう悲しい話なので、そういう哀愁というか、まあ、普通の人間みたいな扱いをしたいみたいなね、部分もあるかもしれないですね、
ああそうそうそう、そういう意味でその、まあ、最終的なオチの部分に触れると、
はい、
結局ね、まあ、最終的には結構急な展開というか、
まあ、もうかなりですけどね、
あっけない感じで終わるんですが、はいはい、結局まあんまあ、デミトリも、まあ、改造される側になっちゃうし、はい、あと捕まったセルゲイとかもね、
はいはい、
改造されると、はい、武器人間にされるっていう、
まあ、セルゲイの改造はかなりあれですけどね、
まあ、黒ですけどね、はい、あとはまあパッコリ、何ですかあれ、医療器具みたいな、はい、
あのピザカッターみたいな、
ピザカッターみたいなやつで頭穴開けられて、
はい、
でその前にあの、
ね、
ナチス兵のまず頭を開けて、
はい、
次にセルゲイの頭を開けて、
はい、
で脳みそ半分ずつ取り出すんですよね、
はいはい、
でセルゲイの頭の中にその、
はいはい、半分ね、
半分ずつ入れるんですよ、これは何を示してるかというと、
はい、
要は博士、ビクター博士の本当の狙いっていうのは世界征服とかそういったことではなく、
はい、
でもちろんナチスに味方したいわけでもないんですよ、
はい、
何をしたいかというと実は世界平和なんですよ、
はいはい、
そこがまた面白いんですけど、
はい、
どうやって世界平和するんだって思うじゃないですか、
はいはい、
っていうのも要は共産主義と資本主義、
はい
ね、
はい、
ナチスとロシアのこの両方を兼ね備えた人間がいれば戦争は起きないんだというその博士の持論をもってして、セルゲイの佐野と、佐野がナチス側ですね、で、
そうですね、
右脳をソ連側っていう風に合体しようと試みるんですよ、は
い、
なんたる無茶、
雑ですよ、だってそのソ連の方ですね、セルゲイに埋め込むその脳がちょっと大きいかなとか言ってちょっと量が多い
ちょっと左が少し大きいな
って
言いながらお箸みたいなんでつまんでちょっと取る、
ちょっとつまって減らしてるんですよね、そんなんでいいのかっていうね
露骨に作り物の脳みそなんですけど、それをプニョプニョ取りながら、ていうかその理論でいくならこれ全ての人類をそうする気だったの
本当ですよね、
とんでもない手間、
どういうつもりなんだろうっていう、
とんでもない手間かかってたよって、でもねそういったね実は博士の思いがあってね、
は
い、その中で生まれた武器人間、
ね、
で結局まあディミトリも、まあ、縛り上げられて、まあ、そこにね空爆でもう結局ソ連の空爆が始まっちゃって、
ね、妨害電波を出す機会はもう捨てちゃったので、
はい、
まあ、本部にね連絡が行って、まあ、味方が来てるわけですよ、
はい、
そうですね、で今すぐそのもう博士と、
はい、
ソ連側につかないんであればもうここを破壊しますよとディミトリが必死で言っているにもかかわらず、はい、全く聞いてないその博士は、はい、まあまあそんなことはさておきみたいなんで、
はい、
まあ、わしは別のところに行くんでさらばじゃみたいな、
はい
ね、改造途中のセルゲイもほったらかしにして、
はいはいはい、
でもうバイバイってなってディミトリもヒーってなるんですけど、
はいはい、今度自分が出てっちゃった後は、他のね武器人間たちがね
暴れ出すぞ、
暴れ出すぞみたいな、
暴れちゃうぞって、
はい、あれさ暴れ出
す、暴れちゃうかもしれないみたいなこと言うんですよ、
は
い、うん、
ね、はい、そんな 話をしてる中で、
はい、
後ろをちらつくね。
ちらつくね。
サシャ。
はい、はい。出ましたサシャ。
結構思い切り見えてましたね。
あれ、あれまた面白いですよね。は
い、面白いです
ね。ちょこちょこってなんか、はい、画面の端に。
なんで見つからない
サシャらしき人物がテケテケテケテケって歩いてるのが見える。あれ、今のサシャじゃねみたいな。今のは誰でしょうかみたいな。
サシャって。
うん。で、サシャが、あの、もう、じゃあねって言ってる、その博士を突然ね、ライフルでバボーンって撃って、うん、博士のその時の顔、
はい、
みたいな。
みたいな。
わあれ
なんでだみたいな。
死ぬのかみたいな。で、そこをね、首落とされてね、サシャにね、
はい。
首切られて、
早かったですね。
もう早く、もうだって残り何分みたいなの決まってるのか知らないけど、うん、で、もうディミトリも置いてけぼり、で、セルゲイも置いてけぼり、
はい、
で、サシャだけが、帰って、でそのままサシャが英雄になったっていうオチで終わるんですよね。
は
い、
そうですね。
えらいやっけないオチ、
はい。ディミトリーはね、セルゲイの半分になったはずの死んでるセルゲイにね、
はい、
襲われてね。
そう。
はい。
まあ因果というか。
でもね本来ね
最後脳みそを切られた前に直前に、お前のことを絶対殺してやるみたいなこと言
って
た
んで。ああそうそうそう。で実際に殺してくださるんですけどね。
はい、
あれがまたでも面白いですよね。その共産主義と社会主義って言ってたけど結局彼は恨み生前の恨みだけで襲ったんですよ。
そうかそうか。
あの描写は私面白いなと思いましたね。
確かに確かに、メッセージとしてはね、そういうことじゃないんだよって、戦争っていうのは
意外とそうちょっとメッセージ性もあるのかなって
恨みによって起こる。
思いますけどね、
報復によって行われるものが戦争
で、社会主義とか、共産主義とかじゃなくて、そういうことじゃないよっていうね。
これはメッセージ性強いよ、
結局やり返してるだけだよみたいなね。
これはムカデ人間に比べるとメッセージ性強いよ、
強いですよね。面白いんですよ、結局最後は因果応報も戦争につながりますし、なんかいろんな点でねこう面白いメッセージ性がある、
しかもあれ最後武器人間関係なく、
そうなんです、気がつきましたか、最後後半ほとんど出てこないんです。
あの最後あのディミトリのことを歯で噛んでませんでした。
はい、
噛んでた。武器関係ない。
武器関係ない。
ゾンビみたいにね。
はい、
そう結局だからね、もう武器人間で唯一倒したのはモスキートだけなんですよ。
そうなんです。
モスキートが唯一ソ連の兵士を倒して、他は全部無駄。
何？
でしかも空爆受けたんで全部死んだし。
はい。
エヴァも死んだしね。もう何だったんだろうみたいな。
何だったんでしょうね。
本当に何だったんでしょうね。でも本来、まあ、こういった映画って最終的にビクター博士は逃げて、
はい、そうですね。
で、続編に交互期待みたいな、
はい、
期待するのに、
はい、
あえてあんなあっけなく始末してるあたりが、
はい、
なんかね。
ちょっと不思議でしたね。
若干不思議ですね。
はい、
まあ、もしかしたら頭持って帰った
ね。
そのビクター博士を、
はい
は
い、
ね、ドクターワイリーのごとく、
まあはい、
ロボットにして、
はい、
なんか使っちゃう、はい、オチ
なんとなく嫌な予感がするのは、そういうのはちょっと時代が進んだ後じゃないですか。
は
い、
ああ
それが私はちょっとなんか嫌な予感がするなって思いますね。
それはダサくの匂いを感じる。
匂いがね、時代が進んで新しい武器とみたいになっちゃったら違うんですよ。それも違うのね。
はい、
まあでもありえますね。昔、ね、人間も3までやるって決まってるように、武器人間もやるかもしれない。いや
ね、このチープさというか、いい意味でのチープさみたいのがあるから、はい、武器人間は面白いんですよ。
うん、
そのね、姿形とかね、
はい、
それが時代が進んじゃったら全く多分面白くないと思うんですよね。
ね、
うん、
ちょっとそこはね、
まあ予想の範囲内ですからね。
なるほどね、目が離せないね、そういう意味ではね、
レーザーとか出たらね、ちょっとね、
教材
ですよね。
まあという感じで、
はい、そんな感じの映画ですね。
そうですね、まあここまで話してきてね、まあなんとなく分かっていただけましたけど、まあゴア描写はねめちゃくちゃ強いよと。
めちゃくちゃ強いですね。はい、
これまで紹介してきた映画の中でも一番強いじゃないですか。まあ
トップクラスじゃないですか。
はい、
はい、
でまあそっちが大丈夫な人にもおすすめですし、あとグレン・ラガンファンも必見。やはりねドリルをねふんだんに使ってる男の、
はい、
映画、映像作品としてはやっぱりグレン・ラガンファンもぜひ見ていただきたい。
はい、5ケツ掘っても掘り抜けて、
はい、あとね、はい、あ、なんですか、
はい、
グレン・ラガンの宣伝ですか。
いや、
いや、いいです。
言わせてください、最後まで。はい、まあいい
です
けど。
で、はい、こちらの映画ね、84分なんですね。
はい。
うん、っていうね、短尺なんで、
はい、
まあ、笑ってね、スカッとね、はい、できる、実は、びっくりドッキリ映画ですから。
はい、そうですね。脳をパカーってシーンは、もうレクター博士以来ですから。
あ、そうそうそう。はい、そうですね。あ だからなんかホラーっていう意味合いの映画、はいはい、まあホラーの棚に置かれるんですけど、伝えなんかでも置かれるんですけど、はいはい、ホラーっていうよりはもう本当にホラーファンからすれば笑ってスカッとできると、はい、
そうですね、
うん、
うん、
ちょっとここら辺でおすすめしたいかなとね、
はい、
うん、それね、84分ってことは逆に考えたら、はい、あのホラボド聞いてるうちに終わっちゃうよっていうね、
そうですこんなこと、そうでしたね、本当にね、
こんなこと聞いてる間にもう終わってるよ
っていうね、
まあ、ホラボドが長すぎるっていう噂が、ね、
なんかでもあのその5話描写も、はい、えらいはっきりしすぎてて、うん、
はい、
意外と怖くないと思うんですよ私は、
うん、
お
う、もうちょっとこうね、こう気持ち悪いって、ね、みんなあっさり流しすぎてるっていうのもあるので、そんなに怖くないんじゃないかなって私は思いますね、
まあ、ちょっと試しにね、
はい、
見てみてはいいかなと、ただね、はい、やはりタイトルにね騙されてね、間違えても子供と一緒には見ちゃダメ、
そうですね、
それだけはダメですね、
それだけはダメですね、うん、はい、それはダメです、あの精神に
異常をきたす、
はい、
パパーって
なりますんで、
パパー、はい、武器人間って映画すごく面白そうだよって
みたいな、かっこいいって言ってもダメですね、
そうそう、
はい、
わーって、はい、PV がドラえもんの声優だーっつって見ようって、あーいいな、なんかこういうの懐かしいな、
くっついちゃったって言ってる、違うじゃん、
ね、うん、ね、妖怪ウォッチの類みたいなと思ってね、見られちゃったらもうその子供はおそらくですけど鼻にプロペラをつけることになるでしょうね、
怖い
もう怖いことになるよ、
怖い怖い怖い怖い、
絶対、もう絶対ダメ、
ダメですね、
うん、それは注意、それは注意です、
はい、
まあ見るんだったらまず一人でね、
はい、
見てね、奥さんもね、
はい、ほ
っといてね、
一、
ね、
はい、
人で見ることをお勧めしましょう、
はい、
はいはい、といったところで、
はい、
はい、では点数ですか、
いいよ、はい、
そうですね、
はい、つけましょう、
はい、
何でしたっけ、
冷やし中華ですね、
冷やし中華ですか、
はい、
冷やし中華が100点ですか、
はい、うん、ちょっと食べたくなってきましたけどね、
まあそれはね、
はい、
一緒です、私も
100点として
はい
はい、
はい、じゃあまたチュパミさんから、
はい、
どうぞ、
はい、でも冷やし中華若干ちょっと気持ち悪いなって思ってるぐらいになってきました、うん、
話だけで、
はい、
はい、
武器人間は冷やし中華を100点として、
はい、
武器人間、
うん、
マイナス500、
マイナス 500?
なんだって、
はい、いやもうちょっとね、ゴアジュ者確かにあの作り物っぽい感じがしたんですよ、で他の小道具に比べたらもう全然クオリティの差が違うなっていうのはあるんですけど、はいはい、そうは言っても脳みそ見たくないなって、はい、
ちょっとチパミさんグロッキーな感じ、
いやでも ね、 ね、まあ、そういうことじゃないんですよ、点数というのは、はい、チパミさん、
はい、
おすすめできるかどうかなんで、
あ、おすすめできるかどうか、
はい、そういうことなんですよ、
あ、おすすめできるかどうかで言ったら、
はい、
あ、小道具がよくできてるし、
うん、
話のその
展開も、ね、
展開も面白いですね、
うん、
ね、あとテンポも結構ね、うん、独特なんですけど、うん、面白いですよね、
うん、
って考えたら、
うん、
300点
急に上がった。ブレブレ。
でも個人的にはマイナス500です。
なるほど。
はい、
うん、
あ、でも、おすすめするんだったら、あれなんですね。
はい。
あの、冷やし中華より上なんですね。
そうですね。
そうですか。
ええー。
あ、そうですか。
あ、でも、その、冷麺にマヨネーズかけるタイプの人やったら、まあ、武器人間
は。何、どういうことだ、意味がわからん。はい、かおりんさん。はい、かおりんさん、どうですか、
濃くても大丈夫。
あ、もう大丈夫です、もう大丈夫です。
無視ですか。
はい。
無視ですか。
じゃあ、何と話しちゃったんですか。
はい。
いいんです、いいんです。マヨネーズの好き具合はいいんですよ、はい、
じゃあそうですね、
はい、私濃いかなって、
まあ、正直、
はい、
冷やし中華100点として武器人間、
はい、
400です、
400、
おーっと、
もう私すでにこのこの DVD を借りてから、
あ、はい、私がねお貸しした武器人間ブルーレイ、
はい、すでに4回見てます、
4回見たの、
はい、
100点ずつ積み重なってますね
なので、
はい、
いやもう、
そうなんです、100点ずつ積み重なって、
はい、
400点なん
です、大好きやん、
ちょっとこんだけなんだろう、私も正直、うん、あのゴアブルシャのあるやつ見てるとは、うんうん、ちょっと気持ちょっとなって思う
もの、あ、思うですか、
あるんですよ、
うんうんうん、
実はあるんですね、
びっくりです、
でも、うん、もう全然全然平気でした、
あら、
私はね、
あら、ちょっとあれですね、
シュールすぎて笑ってしまう
確かにあのさっき見てたらシュールすぎちゃう。
シュールすぎる、
うん、ずっと笑ってはりましたもんね。
もう先ほどのあの、そのツッコミどころの多いシーン。
いやちょっとあれですよ、貸した身分で申し訳ないですけど、はい、チパミさん、今後、はい、カオリンさんとの友達付き合いを考えた方が、 いいんじゃないですか、
ね、怖いですね。
だって1週間ぐらいで4回見たんでしょ、はい、武器人間を、は
い、もうそのうち脳みそ開けられるかもしれない。
もうなんだったらもう武器人間でしょあなたが。
え、私が、もう、え、本当、
はい、
え、それだったらマミーエヴァになりたい。
そんな綺麗じゃない。そんな綺麗じゃない。
じゃなくて、
いや、で、何点でしたっけ、400点。おお、すごい。
正直本当に面白かった。で、本当テンポがいいね。80分っていう短い中にギュッて入ってる、ちゃんと。あの、中だれしたりとか、結構こう、スプラッターとかっていうと、ちょっと説明がちとかだったりとか、ちょっとめんどくさいのが結構多かったりとかすると思うんですけど、なんか、謎とか、そういうのじゃなくて、単純に本当に、お化け屋敷だね。
はちゃめちゃ感と、ね。はちゃめちゃ感。お化け屋敷に行った時のような感覚、はいはい、うん、って意味ではもう超絶おすすめですね。
そう、それがもう私はすごく面白かったので。
カンさん、今までの点数の中で一番高いんじゃないですか。
高いですね。面白かったんだもん。
面白かったんだもん。
いや、まあそんな、まあ私400点。
はい。
あれですよ。もうこの DVD 持ってるのは、もみさんですから。
いやいや。
もみさん。
かおりんさん。
はい。
はい。
まあ、あえて言いますけど、はい、これはブルーレイです。
あ、申し訳ございません。
ブルーレイ。要は DVD よりも高画質でかつ値段が高い、はい、
そうですね、
そのブルーレイを購入したこの私に、
はいはいはい、うん、一体何ていうの、はい、
ブルーレイを、
ブルーレイをね、
これを貸して
ブリューレイ、
ブルーレイをね、
ブリューレイみたい
な、なんでですか。
そうですね、はい、まあまあまあ、そうですね、まあ250点
ですね。250中間。あ、でも、はい、いい点数ですよ。高いですよ。
いや、高いですけど、はい、まあまあ、イースタンブールに比べたらあれですけど、はい、まあね、やはりその、なんていうんですかね、斬新さ、
はい、
だったり、こう、ホラー映画、ホラー映画、ホラー映画ってずっと見てきた中で、
はいはい、
その、まあ、要はもう、なんですか、この、もう、テポドン級のその、なんていうか、インパクト。
はい。
はい、ボーンと、
はい、
うわーって、
はい、
いうこの感覚って意味では、
はい、
その高得点、
はい、
ただあの例えば思春期超えて、
はい、
あの初めてホラー映画に触れてみようって時に見る映画では、
はい、ないです。それは確かに言います。
確かに、
うん、ね、
はい、
そういうのではない、
はいはい、
あの二十歳になって急にホタルイカのお気づけを食うぐらいの
、はい、
いや違うんだよって、
あ、なるほどね、
それは後だよって、は
い、飛び越えちゃったから、
そうそうそう、
はいはいはい、
お酒を日本酒を知ってから、ね、
はい、確かに、
そう、
ちょっとね、あの初めてのがちょっと、まあ、ライトで、ね、ホラーファンにはあんまり勧めたくないですね、私はね、
そうそうそうそうそう、だからね、これはね、だからね、ホタルイカのお気づけだとすると100点なんです
なるほどね、
ちょうど、
ちょうど、はい、
うん、あ、それは確かに、
そういうポジションなんですよ、
はい、なるほどね、
なのでホラーファン、
はい、
グロイの平気な人、
はい、
って言ってた人が、
はい、
あ、もうなんかほとんど有名なやつ見たし、
はい、
なんかこう見たこともないようなものが見た
い
ってなった時には、
はい
はい、もう是が非でも武器人間、
はい、進めたいですね、
進めたいですね、
はい、他のホラー映画を10本ぐらい見せた後に、
はい、
ドンっていう感じ、
ね、そうそうそうそう、
はい、見せたい。
何もうかおりんさんともみさんのおすすめするホラー映画ってなんか似たのばっかじゃないって言ってきたやつにこれ
これこのインパクト、もうでも本当これはないよ、
うん、ない、今後
ないです、
今後もおそらくない、
ないです、うん、
続編が出たとしても、はい、おそらくこのインパクトはない、
はい、
うん、
でも本当見た目なんだろう、チープなんですけどちょっといいですよね、
うん、
フィギュアとか本当欲しくなるような見た目なんですよね、
うんうんうんうん、
これが普通のね、こういうパニックものとかじゃないんですよ、あんまりこういうこと、
これオールウェイズ3丁目の夕日と同じポジションですね
時代設計的にもちょっとそっちらですもんね、
ああいうなんかこうちょ涙ちょちょぎれる系、
懐かしいな、懐かしいなっていうか、
わーって武器人間いたなーみたいな、うん、あ、グリコのマークこんなんだったなーみたいなところ、うん、
ちょっと立ち位置がね、
そうそうそうそうそうそう、
ね、なんなら予告編とかもありそうですもんね、次回予告とかもありそう、
そう、はい、なんかね、
はい、だ
からこのだから武器人間と野良黒と、
はい、
まあ、ロボット二等兵を、まあ、同じ棚で飾っていただきたいぐらい、まあ、当時のね、
はい、
文化のね、雰囲気がある。
はい。
うん。
まあ、なんかね、エンディングの曲とかもね。
そう。
もうなんだろうね、あの感じ。
ああ、そうそうそう。エンディング曲がまたね、
チープというか、まあ、あの、もう、ザみたいな感じなんですよ。
国家っぽいなんかね、
国家っぽい、もうなんかナチって感じみたいな、ロシアっぽいとかみたいな感じをすごくうまく表してて、
ズンズルーズンズルーズンズルーみたいな、
はい、
なんだこの曲って。
すごいですね。
うまいうまい、うん、うまい。あそこで下手なロックとか使わないのが
やっぱ、そうロックじゃないですね。
ロックね、結構ね、ホラー映画のうちで結構使われるんですよ。
ああ
すね、どんな映画でもね、なんで急に
みたいな。設定が黒いのにとかもありますもんね。
そうそうそう。だけど、
明るくなりますもんね、あれ。
もう一貫してるんですよね、本当に全てにおいて。
そう。そうそう。
時代設計を完全にもう、ちゃんと。
忠実に。
その時代です、
はい。だから冒頭の20分の退屈さも、うん、そこも全て、やっぱり、あえて、やっているところなんで。
はい、
ここは。
はい。
はいはい、そのね、雰囲気を楽しんでいただければなと、
はい、
思います。
はい。
ね、というわけでね、はい、はい、ここから、まあ、平均点を、
はい、
はい、最終得点をね、はい、つけていきたいところなんですが、
はい、300でいいんじゃないですか。
ん？
あれ、ちょっと、あ、でも納得はいかない感じ。
まあでも、そう、300をつけちゃうとね、チパミさんを無視したことになるんでね。
あー、確かにそうですね。
チパミさんマイナス
200なんですかね。
かもう、
はい、
あのもうここは、
はい、
冷やし中華を無視して、
はい、
もうホタルイカのお気付けってことにしますか、
はい、それは確かに分かりやすいですね。
そうですね、
そこ、
点数ではホタルイカのお気付け
だから、
は
い、ぜひあの、ね、この映画を見られた方は、
はい、
あのね、周りの人と飲みに行って、はい、日本酒の、ね、つまみにホタルイカのお気付けが出たら、
はい、
武器人間を思い出してくれと、
はい、
うん、
そうですね、
入っちゃうかもしれないけど、
はい、ちょっとグロいですからね。
お気付けはちょっとね、ちょっと危ないですけどね、
はい、ということで、
はい、
武器人間はホタルイカのお気付 けになりました。
はい、おめでとうございます。
よかったですね、決まって、
はい、
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、ここから告知に入っていきます。
はい、
はいはい、まあ、告知なんですが、ホラーボードの新しい企画ね、
はい、
ホラーボードさんはしょっちゅう新しい企画を展開するねってね、
はい、
パワーナインラジオのナインさんにも言われたんですが、
はい、
はいはい、言ってもらえたんですが、
はい、
新しい企画を考えました。
はい、
はい、掘り出し物スペシャル、
はい、
ということで、
はい、
はい、ですね、まあ、力を込めてね、
はい、
一本一本紹介しているホラボドですが、
はい、
まあ、ここはちょっと夏休み企画として、
はい、
まあ、掘り出し物、要は一本を大きく紹介するほどではないけど、
はい、
こんな面白い映画があったよと、
はい、
うん、っていうね、まあ、小ぶりな映画でも実はこんな見どころがあって、はい、これはぜひ見ていただきたいって思ってるようなものを一人3本ずつなんかあげたりして紹介したりとか、
はい、
うん、でボードゲームなんかでも何気に手に取って買っちゃったけど、
はい、
意外とこんな面白かったよって言った掘り出し物なんかを、はい、まあ、制限時間をね作って、
はい、
10days ラジオさんなんかではね、
はい、
3分で1本紹介しようというふうにね、まあ、いつも守れてないようなんですが、
はい、やっぱ言いたくなっちゃいますって。
そうそうそうね、なんて、はい、今なんて言いました、
言いたくなっちゃいます。
あ、ちょっと今聞き取れなかったですね、
うん、今のがタイムオーバーですね、
はい、
なので、はい、そういったスペシャル、
はい、
というものを考えています。そして、
はい、
夏といえば、
夏といえば
ホラー、そしてホラーといえば怪談ということで、
はい、
はい、ドロロン怪談会、
はい、
ということでね、こちらはまあ、怪談話を、
はい、
はいはい、私赤鬼さんやちぱみさんが体験、はい、もしくはまあその友達ですね、
はいはい、
から聞いた怖い話なんかを、
はい、
ちょっとドロロンと、
ドロロンとね、
ね、語ってみてはどうかなと、
はい、
うん、まあ、こちらの ね話は。もしなかったら、はい、まあ、私一人で収録することになるかもしれませんが、
はい、
はい、いくつかありますので、
はい、
はい、そちらを話せたらいいかなと、
はい、
まあ、もうおそらくですけど、
はい、
そちらの回はボードゲームファンの方は一切聞かないでしょ
う。そうですね。まあ、まあ、ホラーがね、嫌い、ホラーの話が嫌いって思いますから。
は
い、
なので、おそらく。
そちらの方は順次ファンですよね。
はい、あ、そうですね、順次ファン。
はい、
まあ、まあ、ほとんど聞かないでしょうね。ほとんどの方がだからリスナーはつかないでしょうね、今回は、ね。まあ、それでもやろうというのがホラボドのね、
はいはい。やりたいですね。
はい、やりたかったらやる。
はい
はい
はい、
はい、あとですね、新企画ではないですが以前から言っていた、イカロスさんとの対談ですね。
はい、
はい、
いいよ、
はい、おもちゃ箱イカロスというね、
はい、
実は隠れた名店、
はい、
であるボードゲームを売って、ノイの販売をされている、
はい、
有名なイカロスさんとの対談が、
はい、
9月以降に、はい、なるというのが決まりました。
決まったんですね、
はい、はい、なので9月以降に、収録配信できると、
はい、楽しみですね、
思います。
楽しみですね、
まあ、その際はね、せっかくですから、
はい、
3人で行けたらいいなと思っていますが、
はいはい、ですね、ぜひぜひ、
まあ一人で行くことになりそうな予感
うん、まあ、自分
可能性は、
はい、
あれなんですよ、イカロスさんのすぐ近くに、
はい、
延命の湯というね、
はい、
あの温泉がありますし、
はい
はい、さらになんか泥、なんか聞いた話ではなんかドロドロの泥みたいな温泉のところもまた別でベルガーっていうところなんですけど、はいはい、あるらしいんですよ、
はい、
なんで温泉も含めてちょっと行ってみましょうよ、
はい、ちょっと温泉はいいですね、
いいですね、
はい、
ゆっくりとね、
ゆっくりね、
という感じで、はい、で、次回はは
い、
はい、冒頭でも言いましたが、
はい、
長谷川さんのインタビュー会、
はいはい、
こちらはね意外とね45分の、はい
はい、
インタビューとしては一番長尺になった、
長いですね、
はい、かなり盛り上がりましたね、
道端でそんなに話されたんです
ねそうなんですよ、
はい、
うん、途中ねなんかあの救急車とか撮ったりしてね、
はい、本当にありがとうございました、
カットしたっていうので長くなったっていうのもあるんですけど、はい、そちらもご期待ください、
はい、
はい、
臨場感たっぷりですね、
はい、
はい、そうです、というところで、
はい、はい、
告知はそんなところで、あとはチパミさんお願いします、
はい、
はい、ホラボドではお便りを待っています、またホラボドではシーサーブログでやっております、ひらがなでホラ、
うん、
カタカナでボドで検索してください、
うん、
また iTunes からも聞けます、自動的に更新されるので便利です、
はい、
はい、
自動的に降参どういうこと、
うん、もう一回噛んじゃいますよね、
ね、
はい、うん、ツイッターアカウントは@HORABODO、
はい、
ホラボドです、
はい、
ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うかブログやツイッターのメッセージをご利用ください、
はい、
はい、
でね、あれですよ、もう一つ付け加えると、
はい、
実は、最近までですね、iTunes の方で、
はい、
ボードゲームと検索してもですね、
はい、
なぜかホラボードが出てこなかったんですよ、
はい
はい、
でこれがまあブログの設定も結構推奨されてる通りにやってはいるものの出てこなくて、はい、リスナーを引き込むためにはちょっとここはボードゲームで検索で引っかかるようにしたかったんですけど、
はい、
なんとですね、とうとうなんかごちゃごちゃいじってたら、
はい、
ボードゲームで、
はい、
検索に引っかかるようになりました。
あ、できちゃいました。
しかも、はい、なぜか一番トップに出るようになりました。
なぜでしょうか。
なぜか。
なぜか。
はい。なので、iTunes で聞いてくださっている方がもしかしたら一番多いのかもしれないですね。
あ、
うん、もしそうだとすれば、
はい、
ブログの方に出てる、その、要は、ユニークユーザーですか、
はい、
が、まあ、1日単位、今180名とかまで増えてるんですけど、
はい、
見えてないところでもっともっといるのかもしれないです。
かもしれないところ
ですね。かも
しれない。
はい。はい。
そうなんですよ。これはもう夢広がりますね。
はい。
なので。
ちょっとハードルばかりが上がっていきますが。
いいです。好評です。長谷川さんも、はい、まあ次回聞けますけど、
はい、
あの、かなりお二人のことを褒めていらっしゃったので。
そう言っていただけるとも
う、
はい、
燃料ですね、はい、これが
本当に、
まあ、ただあの一つ先に言っておくと、私がカオリンさんの名前を途中で一回忘れて、はい、あの人誰だっけと言っちゃったのは先に謝っておきます、すいません。
何ですって
全くですね、
ちばみさんと
忘れるってすごい、
長谷川さんに突っ込まれましたか、って
どれだけの付き合いなんですか
確かにね、
うん、おかしいな、
長谷川さんに突っ込まれました
ね、え、恋愛話するぐらいなのにね、に
夜勤の時だから名前忘れるんですよ、
そうですね、怖いですね、
怖いですね、
顔はね、顔は思い浮かぶんですよ、怖い顔が、だけど名前が
怖い顔
今もね
怖くない
ね、チパミさんなんかすごい怖い顔して今怒ってますね、
いや怖いでしょ、
そんな怖くないですよ、
鬼みたいな、
鬼みたいな、何に私怒ってるんですか
今上半身裸で鬼の顔、
おみさん、何、あの、かおりさんをどうしたいんですかどういうキャラにしたらいいんですか、
ダメですか、
はい、
いや、いいでしょう、はい、ということでね、はい、はい、では
何だったんですか、
コラボと、
はい、
はいはい、今回はここまでということで、はい、今後ね、また、はい、第11回から、
はい、
20回を目指して、
はい、
はい、頑張っていきましょう、
はい、ましょう、は
い、ということで、
はい、
聞いてくださったリスナーの方々、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、では、せーの、チャオチャオ。